ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファでございます、はい、10月は今週はね、この1週間は18日日曜日が27節の京都三河戦は1対0で勝ちました。
はい、勝ちましたよ。
これ私知り合いが向こうに行ってていろいろ状況をね、うん、教えてくれてたんですけれど、はい、まあアウェーで見に行って、うん、で勝って帰るっていうのは、まあ、毎回言うようにアウェーではなんとか1位持って帰ってホームでは絶対に勝ってっていうのを、うんうん、まあ、そのパターンを言ってるんですけど、
はい、
アウェーで勝てるっていうのはなかなかのね、まあ、あんまり今の状況じゃないので、
うん、
とても嬉しかったですけど、
ですね、本当に。
その後21日水曜日28節徳島ボッチ戦がね、まあ、徳島はね今シーズン好調ですからね、厳しい試合になるだろうなと思いましたけれども、0対3で完敗ということになりましたね。インタビューは今日はね、第2戦 2試合が終えて昨日行ったものなんですけれども、京都三河戦でですね得点を決めた菊池選手に、お話を伺っています。今日は菊池康介選手ですね。インタビュアーはいつもの通り徳田智代です。
山口での暮らしはどうですか？
最高ですよ。
最高、
いや好きですよ僕は。やっぱり、まあ、自然がねいっぱいやっぱりありますし、まあ、夏なんか特にすぐ車で、ね、走らせていけばすごく綺麗な川だったりね、自然豊かでありますし、子どもたちも水遊びだったりそういうのも非常に喜んでますし、まあ、これからまあ寒くなってきて冬になってきて、まあ、どういうところ行こうかなっていうのを考えてますけど、まあ、こういった状況でもすごく楽しめるところなのかなっていうふうには思ってます。
嬉しい。なんか田舎だから何もないね、なんかイメージがやっぱりね持たれるかなと思ったんですけど、自然だけはあるから、
はい、すごく、はい、住みやすいです本当に。
それはもう山口県民すごく喜ぶと思います。、はい、では、この2試合を振り返りたいと思います、
はい、
まずあの18日日曜日のアウェー京都戦は勝利でしたね。どんな試合でしたか？
まあ、試合を通して相手にボールを持たれる時間も多かったですけど、そこはある意味試合前に、まあ、想定してた部分でもありますし、まあ、そこでじれずにしっかりディフェンスをすることは考えてますし、僕自身も久しぶりのスタメンだったので、しっかりと、まあ、プレーすることを心がけました、はい。
まあ、前線にはあのピーター・ウタカ選手をはじめとする馬強力な選手もいたわけですけれども、しっかりとそのボールの出どころというところを抑えていたなっていうような印象も受けましたが、いかがですか？
そうですね、最終的にやっぱり、まあ、ピーター・ウタカ選手だったり前線の選手とマッチアップするのは僕たち後ろの選手でありますけど、まあ、前線からの守備があるからこそ自分たちもいい守備ができていると思いますし、そこはやっぱ後ろキーパーだけじゃなくてチーム全員でやった結果、無失点で抑えられたのかなと思っています。
無失点プラス、菊池選手のゴールが生まれましたね。
そうですね、あれはもうおまけみたいなものでたまたまなので、はい、あんまり無失点の方がやっぱり自分にとっては嬉しいですね。
あのバグヘッドでしたけど、あれはもうデザインされてというか、
いやそんなデザインはされてるっていうか、まあ、ポイントに誰が入るかっていうのは決めてましたけど、まあそこに蹴るとかはあんまり決まってなかったのか、本当に常時に前の日にあそこのポイント入ってくれとは言われてたので、そこに入ったら、まあ、常時が合わせてくれたのか分かんないんですけど、ボール来たのでうまく合わせられました、はい。
狙っていたのか、それとも、すらしたのか、どっちなのかなって思いましたけど、
狙ったってことにしといてください、はい、
素晴らしかったですもん、本当
に。ありがとうございます、はい、
ということで見事京都戦は勝利、まあ、この京都戦の勝利をつなげたかったんですけどね、徳島戦は残念ながら敗れてしまいましたけれど、いかがですか、あの試合は振り返られて途中、まあ、交代でしたけれども、
まあ、京都戦同様ボールを持たれる時間も長かったですけど、前から 取りに行くっていう姿勢は見せられてたと思いますし、まあ、前半のうちにも何回か、相手のビルドアップのところで引っ掛けて、ゴール前まで運ぶシーンもありましたし、まあ、前半のうちに2失点しちゃったっていうのは最後に、ね、2失点しちゃったっていうのはちょっともったいなかったですけど、まあ、いいシーンもたくさんあったと思いますし、まあ、中でやってる選手が、ね、どう思ってたかは分かんないんですけど、まあ、ボール持たれながらも、まあ、最後のところではしっかりと引き寄せるところだったりっていうのができてたとは思うので、まあ、1失点目もオンゴールではありますけど、まあ、あれは全力でやったプレーが結果だと思いますので、その後の1失点目が痛かったのかなというふうに思います。
そうですね、オンゴールのシーンですけれど、はい、本当におっしゃったように、はい、もうあれはすごい仕方がないことだなっていうふうに私も思ったんですけど、はい、菊池選手からご覧になって、はい、まあ、同じディフェンダーの立場としてあのシーンどうご覧になってました？
まあ、あのシーンはやっぱり、まあ、後ろにも多分相手選手もいたと思いますし、まあ、そこで触らなかったらもしかしたらその、ね、相手の選手に渡ってシュートチャンスを作られたと思いますし、まあ、下がりながらのディフェンスだったと思うので、ヘニキも自分がもしあそこにいたとしてもやっぱりボールにアタックするプレーを選んでたと思いますし、それがたまたまオンゴールになっちゃっただけでそこまで悲観するような失点ではなかったんですけど、まあ、そこでチームとして本当すぐ何分後かにね、決められちゃったっていうのは課題かなっていうふうには思いますね。
そうですね、菊池選手は後半の37分から出場されましたけれども、どんな意識を持ってピッチに入られたんですか？
まあ、0-3 っていう状況ではありましたし、そうですね、外から見てて、まあ、まずは後ろから安定したビルドアップ、あの時間帯ではありましたけど、前に、まあ、正確にじゃないけど確実に運ぶっていうことを意識してやりましたし、あとはもう0-3ではありますけど、まあ、失点だけはしちゃいけないと思ってましたし、まあ、後ろからね前線目がけて蹴るっていうのはあんまりあのレノファではやらないとは思うので、しっかりと安定したビルドアップから攻撃して1点ずつ返していこうっていうイメージはありましたけど、はい、
おっしゃる通りすごくこうビルドアップが安定した印象がありました。
まあ、でもそこは、まあ、3-0 っていうスコアの差もありましたし、まあ、相手からしても、まあ、余裕もあったと思うので、それがいいのか悪いのか分かんないんですけど、まあ、そこを意識してやってはいました。
まあ、いろんな選手に聞いたり監督に聞いても、まあ、課題自体は、まあ、多くあった試合だった、ただその自分たち そのやるべきことというのは最後まで貫いたというような話もあったんですけれども、これを、まあ、まあ、次の水戸戦につなげていく部分っていうんでしょうか、そういうところはいかがですか？
やっぱり前から守備に行く意識っていうのはこれからも続けてやっていかなきゃいけないと思いますし、まあ、その中でもやっぱり連戦なので90分通してその前からの守備っていうのは体力的にもね、非常に厳しいとは思うので、しっかりと行くところと行かないところの使い分けというか、そういうのも話し合いながらできればいいのかなと思いますけど、はい、
水戸戦は、まあ、またホームでできるというのもありますし、勝ちたいですね。
そうですね、アウェー4連戦終わってホーム徳島戦で帰ってきて、京都戦の、ね、流れをホームでもつなげたかったんですけど、まあ、それができなかったので、まあ、でも今言った通りホームのお客さんの前でまた日曜日できるので、まあ、水戸にはアウェーでも負けてますし、しっかりとホームでしっかりと勝てるようなサッカーができればと思ってます。
わかりました、応援しています。
ありがとうございます。
はい、今日はね、まあ、菊池選手が決めてくれたんでね、京都三河戦は勝てましたし、
う
ん、
そうですね、
今シーズン初ゴールはとても素晴らしかったんですけれども、うん、今の順位を見るとね、この先もちょっとしっかりと点を取っていかなきゃなっていうのがどうしても、
うん、そうですね、勝ち点を重ねていかないと、
うん、まあ、京都戦のゴールはちょっと面白いシュートになりましたけどね、
バ
ック
ヘッド
で相手ゴールラインから、まあ、大体12メートルぐらいですかね、左タッチラインから2メートルでゴールまでは22、3メートル、シュートアングルでいうとゴールラインに対して20度ぐらいの角度から、 のセットプレーだったんですけれどもね、それをニアに上げたボールをヘッドでっていう形になりました。これは素晴らしかったですね、
はい、1対0で勝利
ですね。で、その後の徳島ボルチ戦では、0対3で負けてしまいましたが、次もまた今度ホームゲームとなります、うん、
はい、
第29節は水戸ホーリホーク戦、10月25日あさって日曜日ホームでデーゲームです。午後3時キックオフ。午後レノファ、来週もお楽しみに。